河合さんは自分たちの町を住みやすいようにするため、阪神・淡路大震災の起きた1995年より以前から、まちづくり協議会を設立していました。ですから、震災前から地域の住民をよく知っていました。阪神・淡路大震災が起きた日、河合さんはたくさんの町の方々を助けました。その救助活動の最中、河合さんがよく知っておられるおばあちゃんが家の下敷きになってお亡くなりになられているところを発見されたそうです。そしてこの人の分まで生きようと思ったそうです。それから河合さんは地元のことをやり始めました。これが河合さんの出発点でした。今回は河合さんに取材をした質問の中でメンバーが思ったことをインタビュー形式でお話ししていきたいと思います。
1995年1月17日に阪神・淡路大震災が起き、何もない状況の中ではありました。しかし、救援のための対策本部は必要。そこで河合さんたちは対策本部として JR 高取駅前に1台の車を置いてそれに当てました。行政に自分たちはこの車の対策本部で待っていることを伝えたことによって、高取駅の対策本部にたくさんの物資が回ってきたそうです。しかし、今回の東日本大震災の場合は、どこにどれだけのニーズがあるのか、なかなか行政に伝えられなかったり、物資が全員に回らないのなら配れない。そんな状況がありました。そこで、私たちは阪神・淡路大震災と東日本大震災で物資の配給にどんな違いがあるのか比較してみました。阪神・淡路大震災後はセブンイレブン・ジャパンなど地震発生3時間以内に救援物資や食料など他地域からヘリ空輸するなど非常に早い対応を行いました。地震当時神戸市内に店舗がなかったセブンイレブンは震災後素早くヘリコプター6機を自社で借り、京都府の弁当製造工場で緊急製造した弁当、おにぎりなど約6000人分を神戸市へ空輸し、無償で提供しました。東日本大震災の時では、必要な物資を必要なタイミングで届けることが必ずしも十分ではなく、地方公共団体からの需要追従型、つまり要求があって初めて届けられるということであったため、被災者に必要な物資が適切なタイミングで供給することができなかったという意見もあります。県の集積拠点までは物資を届けることができましたが、市町村、避難所への配送が滞留したのは事実です。交通に関する情報などが不足したこともあり、全国からの燃料の供給体制が構築するまでに3ヶ月かかったそうです。
河合さんは自分たち被災者がどこで待っているのか、どれだけのニーズがあるのかということをしっかりと行政に伝えることがとても大切だとおっしゃっていました。東日本大震災で行政が行った支援は自衛隊を使ったことと車で物資を運んだことでした。しかし多くの交通網が破壊されまたは封鎖している状況では人々は物資をなかなか受け取ることができません。河合さんはこの状況を見て、物資を上空から投げ落とせば地域の人々が自ら受け取りに行くとおっしゃっていました。上空から物資を落とすという考えは良いのですが、法律でこの行いは禁止されています。法律で禁止されているにもかかわらず、上空から物資を落とすべきなのか、これについて山地さんはどう思いますか？
法律で禁止されているということには何かしら理由があると思います。なので物資を上空から落とすということよりはヘリコプターが降りられる場所を確保し、そして支援物資を渡せばいいと思います。
ではこの話を聞いて福田さんはどう思いますか？
私は行政と関わることがいかに難しいかを感じました。なかなか普段行政と関わることはないと思いますが、行政が普段から住民の人たちと地域課題について話し合う場を継続的に持っていくということがとても大切だと思いました。また行政が公助の一つとして住民との顔の見える関係づくりに取り組んでほしいと思います。そうすることによって災害時にも行政と住民との連絡が スムーズに動けることにつながると思いました。
では山地さんは法に背かないで物資を運ぶ方法があると考えて、福田さんは行政が住民と一つ一つ関わりを持つことが大切だと思うんですね。ありがとうございました。